静岡県の御殿場市の高山というところに国立駿河療養所というハンセン病の患者の療養所があります。その中に日本キリスト教団高山教会があります。1951年昭和26年創立、今でもその教会があり、数名の人が礼拝を守っております。その教会の牧師に、かつて自らハンセン病者であり、ハンセン病者への伝道に一生を捧げた大日向茂牧師がおられました。大日向牧師はクリスチャンになる前、療養所の中で人に勧められて聖書を読みました。しかし聖書に書かれているイエス様がなさった奇跡を信じることができないで、聖書を読むのをやめてしまったとおっしゃいます。療養所内の女性と結婚をしましたが、将来に希望を見出すことができないで、二人で死のうと相談しました。夜、療養所を抜け出して青森県の十和田湖まで行って、湖の沖合に出て二人で身を投げようとしました。しかし警察官に見とがめられて失敗しました。それから旅行を続けて何度か心中を試みたんですけど、失敗しています。で、最後に伊豆大島三原山に登りました。二人で噴火口に飛び込もうと相談して、ところが登り詰めてみると噴火が収まっていて飛び込むことができなかった。もうそこで二人はへたり込んでしまって、もう死ぬのをやめようと、生きよう、生きるしかないと二人で決断して、療養所に戻って生きる希望を探すようにして、もう一度聖書を手にして読み始めたということです。読み進むうちに、今お読みしましたイエス・キリストの十字架の言葉に出会います。ルカの23章の34節、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです。十字架の周りにはイエス様の死を見届けようと大勢の人たちがいました。34節を見ると、イエス様の衣服をくじ引きで分け合った人たち、35節立って主の十字架を見つめていた人たち、あざ笑った議員たち、36節イエス様に酸っぱいぶどう酒を突きつけた兵隊、39節イエス様の両脇に十字架につけられていた犯罪人たち、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです。このような人たちのためにイエス様は許しを祈られました。十字架から聞こえてくる言葉は人間の言葉の中でも一番美しい言葉であると、トマス・ムーサという人が語っています。大日向牧師は人間だったらよく見える人でもこんなふうに祈ることはできないだろうと 江戸時代の初期に千葉に桜ソムロという名主さんがいました。彼は苦しむ農民のために将軍に直訴して、そして貼り付けになった人です。その桜宗五郎でさえも死ぬ時には、貼り付けになった死ぬ時には領主を呪いながら死んだって。自分を十字架に追いやった敵を前にして彼らの許しを祈られた方はこの方以外にはいない。このイエス・キリストという方が神の子だということが分かった。大日向牧師は神の子イエス・キリストを心に受け入れ、クリスチャンにそこでなりました。さて、十字架の場面、ゴルゴタの丘では犯罪者が二人、イエス様の両側に十字架にかけられていました。彼らは民衆たちと一緒に、お前が神の子なら十字架から降りてこい、降りてみろとか、俺たちを救えとか言いながらイエス様を罵っていました。父よ、彼らをお許しくださいというイエス様のお祈りのお声が聞こえたとき、犯罪人の一人は良心に目覚めたんです。この犯罪人の一人は心を打たれ、出血多量で弱っていく最後の力でイエス様に声をかけました。イエスよ、あなたが御国へ行かれるときには私を思い出してください。めちゃくちゃに不幸なこの人の人生の最後、何をして貼り付けになるのか聖書には書いてありませんけど、しかしその最後の場面でこの人の心に光が差し込んだんです。彼は耳元でイエス様の許しの祈りを聞きました。今までに聞いたことがなかったお言葉、彼は直感したんです。私もこの方が祈られた中に入っているんだ。イエスよ、あなたが御国へ行かれるときは私を思い出してください。その声かけを聞いてイエス様はおっしゃいました。彼にお答えになったんです。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この人はイエス様と一緒に楽園に導かれる最初の人になったんです。イエス様の祈りには力があります。だからイエス様のこの許しの祈りは許しの宣言でもあります。このお言葉を聞いて答える人は、このイエス様の祈りがその人のうちに実現するんです。そしてイエス様と一緒に楽園に行くんです。イエス様は私たちの罪を許してくださいます。私たちもこの イエス様と一緒に楽園に連れて行っていただいた犯罪人の一人のように、その後に続きましょう。イエス様はどんな罪でも許してくださいます。私の罪を許してくださるお方として、私たちはイエス様と結ばれるんです。イエス様は許してくださるために十字架にかかり待っておられます。いや、私には罪がないから関係ないと言える人はこの世界にいるでしょうか。誰でも罪を持って生まれてきています。放っておけば罪はどんどん積み重なってだんだん悪くなり、その人生はずしっと重くなります。小さな子供でさえ嘘をついたり、また意地悪をしたりするんですね。これは罪ですね。イエス様は招いておられます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。イエス様のこの許しの言葉のもとに引きつけられて行こうではありませんか。イエス様のもとに行きましょう。そして罪の重荷をきれいに洗っていただきたいと思います。私だって悪いけど、あの人の方がとかもう言わないで、主よ、私の罪を許してください。だってそのためにイエス様が十字架にかかってくださっておられるんですから、素直にイエス様のもとに、まず私から、行きたいと思います。どうか今日今決断をして、イエス様をあなたの罪を許す方として、あなたの救い主として受け入れてください。受け入れましょう。そしてこの方と一緒に、この愛の方と一緒に、これからの人生を歩んでいこうではありませんか。お祈りします。天の父様、イエス様の十字架の言葉、父よ、彼らをお許しください。何をしているのかわからないのです。私のためにこのように2000年前に祈られたこと、そして私もその中に迎えられていること信じます。主よ、どうぞ私の罪を今許してください。イエス様の十字架の血潮のゆえに、その愛のゆえに、どうか洗ってください。そして私を新しくしてください。今日から新しい主と共なる歩みにスタートさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。